罪のためにご自身をお捨てになりました。私たちの神であり父である方の御心によったのです。ではこのところから、チコチコ先生から、クリスチャンでよかったというですね、態度で御言葉を取り入れています。お願いいたします。
おはようございます。3年ぶりでしょうか、尊い講談でですね、共に、このように主を礼拝できることを嬉しく思います。一言お祈りいたします。イエス様、素晴らしい素晴らしいあなたが作られたこの日、素晴らしい素晴らしいあなたの見姿、そしてあなたの言葉、用意してくださっていることを感謝いたします。どうかもう一度私たちがここで御言葉を受けて、今週1週間の力とさせてくださいますよう、イエス様の名前で祈ります。アーメン。改めまして、おはようございます。アイリンチャペルキリスト教会の主任牧師の内越剛と申します。はい、先生これ何分ぐらい？40分ぐらい。はい、分かりました。40分で収めます。40分間、はい、収めます。はい、録音もされていらっしゃるんですね。こんにちは、内越です。さて、ある時ですね、あるおばちゃんが非常にこう悩んでたっていうんですね。でおばあちゃん、そんなに何悩んでるんですかって聞いたら、そのおばあちゃんが、いや実は主人が最近亡くなったんだっていうね。ああそれで悩んでらっしゃるんですか。いやそれもそうだけど、それで悩むことが一つできた。どんなこと悩み始めたんですかと言ったら、実は私のおじいちゃんはこのいつも生命保険というね、保険を払っていた。で結構な額を払っていたんだけれども、まあ、もう私はね、もう働いてもいないし、このお金をこれからね、毎月どうやって保険金を支払っていったらいいか、これが分からなくて、いや困ってしまったなって、そう悩んでるんですって、そう言ったっていうんですね。でまあ、その悩みを聞いた方は、おばあちゃんもう悩まなくていいんですよ、あなたはもうそれを悩む、ね、どうやって支払ったらいいか、もう支払わなくていいんですよ、今度は保険金が出ますから、今度はあなたがその保険金をどうやって使ったらいいかって悩む人生に変わるんですよ、変わったんですよと言ったって言うんですね。そうです。まあ、このおばあちゃんはその素晴らしいことに気がつかずに、これからもっと何とかしなきゃと考えていたわけですね。でも心配するところを間違っていました。クリスチャン生活の中でも実は似たようなことが起こっていることを見ることがあります。クリスチャンも何とか神様にやって認めてもらわなきゃ、許してもらわなきゃと悩んで生きている。でもそれは実は聖書では間違ったところを悩んでいますよ。なぜならば私たちはイエス・キリストにあって、イエス・キリストの身代わりとなって、イエス・キリストが私たちの身代わりになったので、私たちはこのイエス・キリストの祝福を受け止めることができるようになったとエペソ1章に書いていますね。イエス様という保険金が降りたわけです。ですから私たちの生涯はいかに神様に認めてもらい、いかに祝福されるために生きるのだろうかと考えることではなくて、私たちの人生はそういう悩みじゃなく、キリストの恵みをいただいているものとして、それをどうやって使っていったらいいのかと悩むべき人生なのであります。もっと簡単に言うとね、素晴らしいものを与えられていることに気がついて生きていくこと、それがクリスチャン生活なんだよと聖書は教えているようであります。今日はそれゆえに、どんなものをクリスチャンとして私たちが与えられているのかを見ていきたいと思うんですね。そして、ああクリスチャンでよかったっていう、そういう、言葉を告白する1週間を体験したいと思います。アーメンでしょうか。そうですよね、クリスチャンになってああよかったってことがなかったらね、それはね、辛いなと思います。今日の聖書の言葉をもう一度見ていただきたいのです。キリストは 今の悪の世界から私たちを救い出そうとして、私たちの罪のためにご自身をお捨てになりました。私たちはみんなイエス様が死んでくださったことを知っています。そして将来天国に行けることも知っています。アーメンですか。でも問題はただ天国だけじゃないということです。聖書ははっきり言っています。キリストは今の悪の世界からです。今週一週間の世界の中でキリストは私たちを祝福し救い出そうと恵みを与えておられるということですね。じゃあどんなものをいただいているんでしょうか。4つ簡単に見たいと思います。1番目にそれは罪の許しというものですね。私たちはイエス様の十字架によってすでに罪の許しを与えられました。アメン。人はみんな自分は不完全だということを感じています。そして多くの人が在籍感で悩んで生きていますね。罪っていう漢字ねありますよね。4っていう字っぽいやつの下にこう火あのねっていうこのなんかこのやつあるじゃないですか。なんとなくわかりますよね。日本人じゃない方はね隣の方が漢字書いてると思いますよね。で実はこの、4っぽい字ね、これは網頭と呼ばれる部首なんですが、これは網を表しているそうです。でこのこういうやつあれは実は鳥を表しているそうです。つまり罪というのは鳥が網に引っかかって身動きができないような状態になっていることを表している感じだそうです。ねえ、一つ国語の勉強になりましたね。もう今日礼拝に来てよかったですね。はい、終わりませんよ。ねえ実は私たちは罪が許されたと告白して生きていきたい生き物です。ある時ある新聞広告に父親がこんな文字を載せたっていうんですね。息子のピコよ、私はお前を許している。市役所の前で明日の朝9時に会おうというメッセージをその広告に載せたっていうんですね。次の朝ピコという名前の青年が500人集まったそうです。人は実はね許されていきたいんですよね。罪の解決は罪がなかったことにするか忘れるか、それは悪くなかったんだって言うか、良い行いで帳消しにして何とかしようと私たちは考えます。でもこれらは全て無駄です。なぜなら罪というのはなくならないものだからです。その事実は変わりません。唯一罪の解決の方法は許されるということです。凌介くんとお姉ちゃんの恵子ちゃんはある時自分たちのお気に入りの場所を訪ねました。それは二人のおばあちゃんの家でした。なぜ、この凌介くんと恵子ちゃんがそこが好きだったかというと、まあおばあちゃんの家はね、この作るおばあちゃんの料理は美味しくて、で家も広くてね、庭があってこう池がねあるぐらい大きい家だし、テレビもそこで見放題ね、好きなところにも連れてってくれる優しいおばあちゃんのところだから、まあ喜んで二人で行ったわけです。で、こう遊んでる時にね、凌介くんはこの庭に出てですね、この池、をねこう見て、そしたらねこう、石がねこう平べったい石があって、この石切りってわかりますかね、この水切りか、こう石の上でピョンピョンピョンピョンとですね。でおばあちゃんにそれやっちゃダメだよって言われたんだけど、もうねもう突き上げてくるものがあってもう我慢できなくて、おばあちゃんも見てない誰もいないと思ってね、こう石をピャーッと投げたら、こう思うようにこうパンパンパンパンと飛んでいくわけですよ。嬉しくてねこうやってた、やってるうちにその石が思わぬところに飛んでいって、おばあちゃんが大事に飼っていたアヒルの頭にぶつかった。パタリと倒れて動かなくなった。慌てて走って駆けつけてみると、もうアヒルは死んでいた。まずい、慌てて周りを見回すと誰もいなかった。 それで庭の奥まで昼を持って行ってスコップで穴を掘って、そして一人昇天式を行って何事もなかったかのように家に戻るとお姉ちゃんがにんまりと笑って、涼介お姉ちゃんね見てたよお姉ちゃんお願いおばあちゃんに言わないで、僕いい子になるから頑張るから、お姉ちゃん言わないでね、秘密にしてて。お姉ちゃん答えました、うん、これからお前がどれだけいい子になれるかで決めようね。そうこうしているうちに晩ご飯の時間になりました。そして晩ご飯、美味しい晩ご飯を食べたら最後におばあちゃんの手作りアップルパイが出てきた。これがまたね、酸味と甘みのバランスが取れてて、この、ね、熱くて、しかもこの甘すぎない、もう本当に美味しい繊細なもうアップルパイ、もう大好きなアップルパイ、やったーアップルパイだ、涼介くんが喜んだ。その横でお姉ちゃんがいた。あら涼介、そういえばあんたアップルパイ嫌いになったって言ってたよねお姉ちゃん食べてあげようか。涼介くんはお姉ちゃんに、いや僕アップルパイ好きだけどなと言った時に、お姉ちゃんが小声で
ガーガ
ーアップルパイ確か嫌いになったよね涼介そうだった思い出した、僕はアップルパイが嫌いです、おばあちゃん僕のアップルパイね、お姉ちゃんにあげて。おばあちゃんは聞いた、本当にいいのか、あんたアップルパイ大好きだって言ってたから、あんたのためにアップルパイ作ったんだけどね、本当にいらないの、本当にいれませんけどお姉ちゃんにあげてください。悪いね涼介ね、じゃあお姉ちゃん食べてあげる。はあ、おいしい、おいしいな、この皮もちょうどこのアップルをねこう包み込むようにして、はあおいしい、お姉ちゃんよかったねさてご飯が終わったら皿洗いをじゃあしましょうか。今日の担当は確かお姉ちゃんだったね。おばあちゃんがにっこり吠えて言ったらお姉ちゃんがいました。いえおばあちゃん、今日は涼介がやりたいって言ってました。アップルパイが嫌いになったんだけど皿洗いが好きになったって言っていたよおばあちゃん。おばあちゃんはびっくりして涼介に、本当かい、本当です皿洗い大好きになりました頑張りますそして涼介くんは皿洗いをしている間、お姉ちゃんはサザエさんを見て喜んでいたまあそれからは何をするにもそのような調子で、お姉ちゃんの思うがままの人生を涼介くんは歩み始めました。次の朝、さてじゃあみんなでお出かけしようか。今日はね、涼介お前が好きだったあのトミカの、ね、展覧会ね、トミカ展がやってるからそこに行こうか。大きなトミカの電車もあって、それに乗ったりもできるからね。涼介君はすごく嬉しくなりました。すると後ろからお姉ちゃんが近づいてきて小声で言いました、涼介サンリオサンリオキティちゃんサンリオいいの、わかるね、いい子になるんでしょ。
ガ
ーガー涼介君は言いました、おばあちゃん僕ねキティちゃんに会いたいな。あのサンリオワールドがいいな。キティちゃんに乗って遊びたいな。本当に涼介いいのかい。おばあちゃんが念を押すと、涼介くんは悲しい顔しながら、わーいサンリオワールドだ。そしてサンリオワールドでお姉ちゃんが楽しく遊んでいる時に、涼介くんはおばあちゃんの裾を引っ張っていました。おばあちゃんちょっと話あるんだけど。どうしたの。あのねおばあちゃん、僕ねおばあちゃんがやっちゃいけないって言ってたのに、庭でね石投げちゃってね、おばあちゃんの大事にしてたねアヒル殺しちゃったの。おばあちゃんごめんなさい。 凌介君を泣きながら謝った。おばあちゃんは凌介君と同じ目の高さまでしゃがみ込んで凌介君を覗き込んで、そして微笑んでいた。凌介、おばあちゃんね、見てたよ書店式もそしてあなたがそれを一生懸命隠そうって黙って苦しいのをおばあちゃんは一緒に悲しく思ってた。いつ正直に言ってくれるかなって待ってたよ。凌介、許すよ。凌介くんの顔に笑顔が戻りました。さて帰る途中に本当に美味しくてみんなが大好きなジェラート屋さんに寄ることになりました。お姉ちゃんは嬉しそうに凌介に言いました。凌介、確かお前ジェラートも嫌いになったんだよね。確かアヒル味が好きとか言ってたっけ。ねえ、あ、お姉ちゃんがお前の分も食べてあげようかと言ったら凌介くんは笑顔で言いました。ん、僕ねジェラート大好き。なんでお姉ちゃんにあげなきゃいけないの。ほう、言うね。いいのかな、いい子じゃなくてもおばあちゃんに言っちゃうよ。凌介くんは笑顔で言いました。どうぞどうぞ言ってください、おばあちゃんに何回でも言ってください。いいですよ、だって僕は許されたから。人が本当に自由になるのは許されたと分かる時です。そしてクリスチャンはこの宣言をすることのできる生き物です。キリストがあなたのために十字架の上で死なれた。今宵あなたの罪は許されました。人は信じて義と認められ、口で告白して救われるのです。私たちは神の子が死んでくださったことにより今のこの悪の世界の中でがんじがらめに罪に縛られている私たちを救い出し自由にしてくださいました。アーメン。あ、クリスチャンになってよかったですね。2番目にクリスチャンだけが持っているもの、それはアイデンティティです。まあ、違う言い方をすると自分は本当に大切だと言える人生です。何があっても何がなくてもどんなことができなくても自分は大切だと言える人生ですね。トゥリア、あ、まあ、マリアにしましょう。マリアとい う若い女性とマイケルとい う美男子の青年、二人はみんなが羨むカップルでした。マイケルは警察の幹部でした。トゥリアは、マリアはモデル、スポーツのモデルをする、女性でした。ある時このマリアが森の中で、このランニングをしている時に、その森が火事になってしまった。彼女は慌てて逃げようとしたんですけれども火に囲まれてしまって体の 65% に火傷を負った。死んでもおかしくない状態でしたが一命を取り留めました。でも彼女の指はなくなりました。5ヶ月間チューブにつながれる苦しい生活をしなければならない。もちろんあの美しい美貌はなくなり友達も目を背けるほどの姿になりました。多くの人が慰めに来てくれるけどその時の友達や親類やまた仕事をしてきた人のその悲しそうな目を見れば見るほど自分は失ったと思いました。人が褒めてくれた、褒めてくれるものはもう何もなくなったと思いました。自分に価値がないと思うようになったんですね。そして今まだ治るかどうかわからない。そんな病院の中でマイケルが来ました。彼女は本当は会いたくないと思った。でも彼はその部屋に入ってきて、そしてその火傷まみれの 手の指も足の指もなくなった彼女の前にひざまずいて、ポケットから四角い箱を出して、それを開いて彼はプロポーズをした。彼女はびっくりしてマイケルに言った。私のどこがいいの、私はもう全てなくなったのに、と言ったら、彼は彼女の目をじっと見つめてこう言った。君は知らないのかい、マリア、今君がどれほど美しい人なのか。彼女は後にこの言葉を聞いた時のことをこう言っています。私がどれほど自分に対する価値の変化が起きたことか、どれほど自分は大切な存在なんだと言えるようになったか。見かけ、健康を持っているものではない、自分自身の価値の変化です。独身女性のあなた、こんな彼氏ができたらいいね。アメン。あれ、誰もアメンって言わなかった。既に結婚してしまったあなた、こんな旦那さん、あなたの旦那さんが、あ、こんな素敵な旦那さんだったんだって気がついたら素敵だよね。アメン。これ男性陣がアメンって言った方がいいと思いますけど、ね、そうです、人は本当にそのまま愛して大切にしてくれる存在が必要なんですよね。あなたのためなら犠牲を払ってもいいという人が現れたなら、自分は価値があると分かります。ですから、もし誰かがあなたに、あなたのためだったら私は死んでも構わないと言って、そして本当にあなたの代わりに死んだ人がいたとしたら、あなたは私は大切だと必ず言えるのです。そしてクリスチャンはその人を信じています。イエス・キリストは十字架にかかり、苦しまれ、醜くなって死にました。なぜでしょう。あなたのためだったらそうなってもいい。あなたはそれだけの価値がある。私の命をプレゼントして構わないほど、あなたは美しく、あなたは素晴らしく、あなたは価値があると、イエス様は十字架にかかって死んでくださったのです。クリスチャンとは、そのイエス・キリストの言葉を信じて生きる人のことを言います。つまりクリスチャンは、自分は何があっても大切な存在だと言える人です。アーメンでしょうか。クリスチャンになってよかったですね。急ぎましょう。3番目に、クリスチャンだけが持っているもの、それはね、悲しみや痛みからの解放です。この世界は罪にねじ曲がって、あるべきではないことが起こるような世界です。そのような時に、私たちはどういう人のところに行ったら癒されるでしょうか、慰められるでしょうか。皆さんちょっと考えていただきたいんですが、例えばあなたが、1万円の入った財布をなくしたとします。あなたは自分の気持ちを分かってもらえる、慰めてもらえる人はどんな人だと思いますか。誰のところ行くでしょうか。 A さんか B さん。 A さんは人生で一度も財布をなくしたことのない人です。お金に関してきっちりしていて、1円も無駄にしたことのない人です。B さんは今まで、30回ぐらい財布を落としたことがある。一度は10万円財布の中にお金が入ったのに、それを落としてしまった。そんな方、あなたは誰に、 A さん B さんどちらに、分かるよ、辛いよねって言って欲しいですか。どっちの人だったら自分のことが慰められると思いますか。そうですね、 B さんですよね。人というのは自分が悲しんだことよりも、より多く悲しんだ人に分かるよって言ってもらったら慰められる、そういう生き物です。では世界で最も孤独だった人、孤独を味わった人誰でしょうか。世界で最もひどくいじめられた人は誰でしょうか。世界で最も誤解された人、のけものにされ、 バカにされ無視された人、私たちは知っています。イエス・キリストです。この世界の一番不条理を全て一手に引き受けられたお方、イエス・キリスト。私たちはこのお方を知っているので、この世界の中で傷ついた時に、悲しんだ時に、傷んだ時に誰のところに行けばいいかを知っている存在です。それをクリスチャンと言います。そしてそれだけではなく、クリスチャンは悲しみは悲しみでは終わらない、悲しみには必ず意味があるのだと信じて生きている人です。アーメンですか、
うん、
ね、神のご計画に従って召された人々のためには、クリスチャンのためには、神が全てのことを働かせて益としてくださることを私たちは体験している。ローマ8章28節アーメン、
うん、
ですから私たちは信じるのです。悲しむ者は幸いですって聖書言ってますね。悲しむ者は、違う言い方したらラッキーって聖書はそう言ってるんです。なぜでしょうか。悲しみの慰められる方法、そして悲しみの意味をがあると分かってるからです。ある青年が、このバイクが大好きで乗っている青年でしたけれども、ある時バイクで事故を起こした。目が覚めたら病院の病室のベッドの上でした。そして気がつくと自分の右足がなかった。友達も見舞いに来るけれども、健康な足を、その友達を見る時に羨ましく妬ましかった。またそんなことを考える自分も自分で嫌だった。ある時彼がリハビリをしていたら、小さなお友達が彼を指さしていった。パパ、なんであの人足片っぽないの。彼はハッとして、その父親が何というか耳を傾けた。父親は子供に言った。しっ、お前も悪いことをしてたらああやってバチが当たるんだぞ。彼は人を恨み、出来事を恨んだ。悲しみのどん底に沈むしかなかった。そして神は私に罰を当てたとその時に思った。そんな中、ある日クリスチャンの友達が、これ読んでみなって言って聖書を渡してくれた。もう少し丁寧にね、なんかね、教えてあげればいいのに、これ読んでみなって渡しただけだったので。でも渡された彼は聖書を読み始めた。神が天地を作り、人々のために一生懸命救おうと努力している姿をずっと読んでいって、新約聖書に入ってイエス・キリストというお方が出てきたのを見た。そしてイエス・キリストが十字架にかかって死なれて、人々を愛し尽くしている姿を見た。そして死んだだけじゃなくて、蘇ったという事実を知った。読み続けていくうちに聖書の中の言葉に目が留まった。神は愛です。ショックを彼は受けた。今まで神は怖くて自分のしてきた悪いことに罰を当てる存在だと思っていたのに、聖書で言ってる神は違う。神は愛だと一緒に悲しみ、蘇られた。ということは、もしこの神が本当であるならば、死さえも勝利するのであれば、私のこの死んだような人生も輝かせることができるに違いない。彼はその日から希望をわずかに持てるようになった。今までニコリともできなかった彼は少しずつ笑顔を取り戻し始めた。そしてその変化に人々は驚き始めた。あなたね、どうしてニコニコできるの。そして彼は、いや実は僕、聖書を読み始めたら聖書の中に希望があることが分かったんだ。もしこの神が本当だとしたら、足のなくなった私でもこのよみがえりの力で輝いて生きれるはずだ。そういう話を聞いた人たちが、私も聖書を読みたいと読み始め、他の人たちも笑顔を持つようになっていった。そのうちに彼が洗礼を受ける前に他の人たちが洗礼を受け、もっと輝いていくのを見た時に、彼はハッとした。私は役に立つ生き方をしてるぞ。 足がなくなったゆえに人々に笑顔を与えていると。彼はひざまずいてキリストを受け入れ洗礼を受けました。そして彼はこのように言っています。僕は足が生えてくることよりももっと素晴らしいことを見つけました。それはどんな悲しい中でも輝いて生きるという姿を見せることです。もちろん足がなくなったことは悲しいけど、足が生えてくるよりも足がない中で輝いて生きる私の今の人生は本当に幸せです。彼は今札幌で牧師をしています。そうです、クリスチャンは知っています。悲しみは悲しみで終わらない。神の素晴らしい計画がそのようなあってはならないことを通してでも表すということ、それを信じる人をクリスチャンと言います。最後に4番目急ぎましょう。クリスチャンが持っているもの、キリストによって与えられたもの、それはこれが一番かもしれません。和解です。神様との関係、そして人間関係の回復です。ケンジ君は中学校に入ってから悪い友達と遊ぶようになって、ある時家でこっそりとタバコを吸っていた。父親がそれを見つけてケンジ君の顔を叩いて厳しく叱った。まあ反抗期ということも、また悪い友達と一緒にいたということも相まって、彼は家を飛び出して、そんなクソ親父なんか知るかと言って飛び出した。母親がそんなケンジ君を心配してあちこち探したけれども、彼は友達の家を転々としながら逃げるようにして生活して、自分のしたいように生きるのさと生きていた。心労のせいかお母さんはやがて入院して、そして命もいくばくかないということになったそうです。そしてそのニュースが人づてにケンジ君の耳に入ってきた。父親のことは大嫌いだけれども、母親は自分のことを愛してくれていた。母親が亡くなる前にやはり一目会って話したい。彼は病院を見つけてその病室に入っていった。母親が体中にチューブの猫の管を通された、今にも亡くなりそうな状態になっているのを見て慌てて近づいたら、ベッドの向こうに父親が座っているのに気がついた。見なかったことにして母親に、母さん、話しかけると、お母さんは目を開けて嬉しそうにケンジ君の手を取って言った。ケンジ、会えて嬉しい。ケンジ、お前のことを愛して、だからお前に一つお願いがあるんだ。それはお父さんと仲直りしてほしい。お前のやったことは悪いことだ。お母さんが代わりに謝るから、お母さんのこの命に免じて仲直りしてほしいんだ。いいね。そう言って今度はもう片方の手でお父さんの手を取って、お父さん、お母さんはじっと見つめていった。お父さん、確かに賢治のしたことは悪いことだ。でもね、私が代わりに謝る。私の死に免じて許してあげてほしい。お父さんごめんなさい。そう言って、その賢治君の手とお父さんの手をお母さんは自分の胸の上に置いて、そしてお母さんは微笑みながら亡くなった。お母さんの死が二人を和解に導いた。私たちも神様の言うことよりも自分の生き方で生きるのさと、神を無視し、時には神を恨み怒り、神との関係をなくしてしまう。でも私たちはその神様と私たちを和解させてくださったお方を知っています。両手を広げ、私たちをしっかりとつかみ、そして父なる神様に代わりに、私が身代わりになるからと命を懸けて謝ってくださったお方を知っている。このお方によって私たちは神様と仲良くすること、神様の持っている素晴らしいものを受け止めることができるようにされた それを知っている人をクリスチャンと言います。アメン。そしてそのことを知った人はごめんなさいという言葉が素晴らしい言葉だと思っているので、信じているので、人間関係も修復しやすくなりました。本当に神を信じている夫婦の離婚率は神を信じていない人々に比べて507分の1です。これはただの偶然か、もしくは聖書で言っていることが2人を和解させているからではないでしょうか。どちらかですよね。さて今日の御言葉をもう一度見たいのです。キリストは今の悪の世界から私たちを救い出そうとして、私たちの罪のためにご自身をお捨てになりました。ここで一番の問題は何かというと、あなたが、私たちが信じているこの福音が本当に実生活の中で良い知らせになっているのかという問いかけです。誰でも日曜日ここの上で、偉い先生が話をした話は、ああいい話でしたって言うんですよ。まあ、今日の私のメッセージはいいメッセージだって言わないかもしれませんけどね。涼介くんの話がここに残りましたみたいな。アヒルガーガーかわいそうでしたみたいなね。まあ、とにかくそれは置いておいて、クリスチャンは日曜日がクリスチャンではなくて、月曜日から土曜日まで、ああ神様信じてて私は本当に良かったと体験して生きるのがクリスチャンというのです。日曜日はそれを確認し、どのように発見するかを教えてもらう時であって、ただ日曜日だけああいい話を聞いたと言って終わるものではありません。最後に一人の人の話をして終わりましょう。この男性は、変態って呼ばれてたおじさんなんですけどね。この変態おじさんはですね、毎日夕方になると浜辺に来てですね、バケツから魚をこう空に投げるんですって。でなんかこうつぶやいてんだって。だからみんな、あの人なんだろうね、変態だねって言ってた。である方がですね、この興味を持ってね、その変態おじさんのとこ行って聞いたっていうね、あなたね、毎日なんか、ね、夕方のね決まった時間になるとバケツからね魚取り出して空に投げた、フラフラフラって言ってるけど、あれ何ですか、あなた変態ですかってね。だから彼が、この変態おじさんが教えてくれたってですね、いや実は私は戦時中に、この船長、船のね、まあ偉い将校だった。しかし私のこの船が、何て言うんですか、この魚雷でやられてこう沈んで、命からがらみんなボートに乗って逃げ出した。私も逃げ出したけれども、私は一人になってしまって、そしてその太平洋の上をずっと漂っていた。食べるものも飲むものも尽きて、もうこれまでかと思った夕方、私の頭の上にカモメがこう止まったって、こうピッと、なんだと思ってね、飛んで逃げもしないから、それをこう捕まえてそれを食べた、一命を取り留めた。そして次の日の夕方になったらまたカモメがこう止まったっちゅうね。でそれを捕まえて食べさせてもらった。そういうことが何日間か続いて、そして私はその仲間の軍の人が見つけてくれて助かったんだ。今の私がいるのはカモメが代わりに死んでくれたからだ。だから私はそのことを忘れないようにと、毎日餌を持ってきてカモメに、ありがとう、あなたによって今私は生きています、あなたにあって今私は幸せですと言っているんです、そう答えたそうです。私たちもカモメ以上のイエス・キリストによって幸せをいただきました。なぜ私たちは日曜日来るんでしょうか。立派な偉い話を聞くためではありません。もう一度イエス・キリストがどれほど私たちのためにしてくださったか、そして私たちがどれほど 幸せな人生を約束されているか、それを確認してイエス様ありがとうというのです。もしかしたらそのあなたの姿は変態に見られるかもしれません。そうでしょ？神様を信じない人にとっては毎週日曜日朝早く起きてね、それでなんかここに来てね、歌を歌ってなんかわかんないほにゃほにゃ、我は天地のほにゃほにゃほにゃほにゃみたいなね、変態って思われますよ。しかもね、いただいてる、給料の10分の1を神様にパーありがとうってね、やってる変態かなと思いますよ。そして教会に来たらね、ちゃんと掃除をしたりですね、このいろんな奉仕をして喜んで帰っていく。うん、あなたは変態です。でも誰かがあなたにきっといつか聞くでしょう。どうしてあなたは変態なんですか。その時にあなたは答えることができるでしょう。実は私は幸せなのです。そして私はそれを忘れないようにと日曜日そのことをやっています。そして毎日幸せに生きています。今週1週間あなたがキリストを信じていて本当に良かったと1回でも思い返すことができるなら、あなたの人生は幸いだと思います。お祈りいたします。キリストは今の悪の世界から私たちを救い出そうとして、私たちの罪のためにご自身をお捨てになりました。イエス様、あなたの十字架によって私たちは今の世界からすでに救い出される恵みを受けています。ありがとうございます神様。ですから私たちはどうぞ今週一週間イエス様を信じていてよかったな、クリスチャンでよかったなという発見をお与えくださいますように。罪が許されていること、自分が大切だということ、許されていること、また人間関係、神様との関係があること、神様思い出すことができますよ。しばらく皆さんです。